ああ、どうも。
ああ、どうもどうも
どうもどうもどうも。ね、小田君、バナナ食べんの？
バナナ食べるよ、よく。
いろんな値段のバナナあるでしょ？
あんまり、コンビニで普通に売ってるのしか買わないからね。
コンビニで買ってんだ。
うん。大体なんかほら、お昼ご飯とか食べてさ、うん、
はい。
アイスコーヒー買うときにバナナがあると買ったりとか。
いや、スーパーとか見ると結構バナナは割と安いのと高いのあるけど、本当にあれ値段、通りに味がいいのかなと思って疑問に思うことがあるんだよ、ね。
いや、味じゃないんじゃないの？
味じゃない。
わかんないわかんない。
原産地とか。
いや、もちろんだから原産地が味に影響してる気がするんだよ。フィリピンバナナ、台湾バナナ、あれでしょ？エクアドル。
売れちゃえば一緒なの、バナナ。
売れちゃえば一緒だと置いとけばいいの。
スイカは確実にあると思う。
ああ、値段がね。
まあまあ、何でもあるんだろうけど、
そこまで差がね。
うん、俺はスイカ好きだからさ。うん。明らかに思うね、スイカ。
じゃあそれ高いの買う？
あ、高いの買う。
ああ、そういうことね。
うん。
やっぱ安いバナナばっかり買ってちゃダメだな。
バナナさ、だから、俺結構硬いのが好きなのよ。
ああ、そうなんだ。俺逆なんだよ。うん、俺硬いバナナダメ。
俺、硬いのよ、俺。
やっぱちょっと柔らかいぐらいじゃないと。
まあそっちの方が美味しいとは思うんだけど。昔から硬派なんですよ。
野口五郎の青いリンゴじゃないんだからやめて赤いリンゴ食べてよ。
いやいやいやいやいや、それ全然関係ない。あのことは関係ないから、硬さは。
いや、なんか硬い気がするじゃん、なんとなく。青い方が。
いやいやいやいや、これはほんと、種類の問題だから。
そうだね。そうか、硬いバナナか。
うん。
柔らかい方がいいな。
柔らかいとさ、なんだろうな、甘みがちょっとね。
こう、だから甘みがバナナの命ですよ。
いや、知ってるよ。
だって俺が買ってるバナナ、甘みって名前なんだよ。
なあ、なあ、俺はね、だからそれね、うん、バナナにそこ求めてないんですよ。
あ、そうなんだ。だから、うん、甘みちゃんって呼んでるぐらいだから、甘みちゃんって知ってるよ、今日。
いや、さ、
ひらがなで甘みだよ。
いや、だからさ、それさ、なんていうんだろう、俺、こういうこと言い方すると非常に失礼なんだけど、バナナっていうのは、本当はそっちの方が通だと思うんだよ。熟したもの食べた方が。
甘みを食べる方
が、ね。ただ、それはなんかさ、なんつうんだろうな。昔甘いもんがあんまりしたら手に入んない頃に、バナナをさ、
確かに。
そうそう、そういう。
甘いもの食べられない時代の
人。あ、そうそうそう。そういうニュアンスで俺は捉えちゃってたんだよな。
なるほどね。
またね。
いや、間違いじゃない。
戦争中の漫画とか読むと出てくるんだよ、そういうのは。
確かに。バナナがね。
うん。
で、バナナ最高級の果物だった時代があるからね。
いや、そうなんだよ、本当に。
そうなの。
今舐められてるけどさ、あれ本当にそうじゃん。
だって、俺が就職した会社の、二つ上の横山さんっていう先輩がいて、
うん、
お父さんが、一時危篤状態になってね、
うん、
なんか食べたいものあるって言ったら、うん、バナナって言ったらしいんだから、
うん
うん。でもその後持ち返したらしいけど、でもそれぐらい、その横山さんのお父さんの時代は、メロンとかよりもバナナだった。
いや、そう、わかるわかる、うんで。俺はそれはうっすら知ってるわけだよ、この心にさ。やっぱ
そうだよね。
うん、
確かに。
それもあって、なんかこう。
そうか。
硬い。
じゃあ甘いバナナが好きって言ったらもう年寄りなんだね。
だから、なんじゃ甘いバナナが、すごい残っちゃった場合さ。
うん。
ジュースにしたりするもんね。
まあそうだね、そうだね。
うん。
何？甘みちゃんって名前に釣られる俺はよっぽど貧乏だったってことだよ。
だから甘みちゃんでジュース作ったら多分相当美味しいと思う。
そうなんだよ。甘みちゃんって名前で売り出したいぐらいだもん。今度買ってこいよ、小田君、甘みちゃん。ちょっとトライしてみてよ。
甘みちゃんね。
甘みちゃん。
どこのバナナなの？
わかんないんだよ、それがさ。
あ、そうなんだ。
うん、そこちょっとね、ドールバナナとか書いてあるじゃん。
あれ、どこなのあれ。
台湾かフィリピンか。まあ、エクアドルか。
だいたい台湾かフィリピンの印象じゃん。
うん、あとエクアドル。
バナナって言うとさ。
うん。これ多分この3つのうちどっか。で、甘みちゃんがどっからやってきたのかわかんない。
甘みちゃんなんか、あれじゃないか、やっぱ台湾じゃん。
台湾っぽいよね、甘みちゃん。
なんて、
しかもだよね。
うん。
で、甘みって名前だもんね。
でも、台湾だとしたらね、うん、信頼できるね。
あ、そうなんだ。台湾信頼してんだ。
いやいや、台湾のスイカジュース、俺あんなうまいスイカ食ったことない。
ああ、わかるわかる。うまい。
うん。
スイカジュースうまいね。
そう。あれはほんとうまいと思ったもん、俺。
確かに。台湾のスイカジュースはうまい。
うん。
じゃ、ちょっと甘みちゃん探しの旅だな。出身地報告するよ、今度は甘みちゃんの。
でさ、コンビニで売ってるのってさ、大体まだ硬いんだよ。
まあそうだよね。
うん。
わかる。すごいスタイリッシュだもんね。
そうそう。
うん。 アマビちゃんとかこうやってずんぐりしてんですよ。イメージしてよ。小ぶりで。
わかるわかる。あ、小ぶりでね。
小ぶりで。その同じ草は4つぐらいあるからさ。
モンキーバナナって感じだね。
モンキーバナナまでいかないんだけど、なんかわかるでしょ？
わかるわかるわかる。
それゆえちょっと安いみたいな。
加藤さん、小田さん、こんにちは。
どうも。
夜音最高でした。
お
社会人1年目に来るほど聞いていた僕の時間機会を聞けて、いろいろな感情が溢れてしまいました。僕は加藤さんの母親の故郷である、
うん。
五泉市で働いていますと。
お新潟県ね、五泉市。
あ、新潟。
うん、新潟県五泉市。
社会人になって4年目ですが、なかなか仕事も恋愛もうまくいかず、
うん。
何をやってもうまくいかないと。
なるほど。
通勤中コレクターズを聞いて何とか持ちこたえて頑張ってます。
うん。
ここで加藤さんに質問なんですが、会社員時代加藤さんはどんな気持ちで働いていましたか？
はい。
会社員時代音楽活動はしていましたか？
はい。
仕事はできましたか？
うん。
また会社員を辞めて音楽で食っていくと決断したきっかけは何ですか？
なるほど。
自分には夢があります。それは漫画家になることです。
漫画家。
おこがましいかもしれませんが、いつか売れてアニメ化したらコレクターズの曲を起用したいです。
わー、嬉しいね。
漫画家にキャスティング権ないんだよね。
そうなんだよね。
好きって言ってくださる方が
たくさんいる。たくさん今までね、大御所の方だってコレクターズ使いたいって言ってくれた人いっぱいいるんだけど、なんか闇の勢力が働くんだよね。
局の方から勘弁してくれたってなるんだよね。
そうそうそうそうそうそう。だから。
まあでも、そう思ってくれる方は嬉しいね。
嬉しいね。もしくはだから闇の勢力で働いてほしいね。
そうだね。うん。まあでもこう言っていただいて嬉しいです。
そうですね。
お体に気をつけて頑張ってください。誠さん。
なるほど。そうか。まあ、サラリーマンやっててね。
うん。
わあ、楽しいって言ってるやつは多分一人もいないよ。
あ、そう。
うん。で、ね、俺、サラリーマンやってる時は、ほら、やっぱバンドやりたかったからさ。
うん。
で、バンドやりたいんだけど、ほら、お金も必要じゃない。
うん。
で、それもあったから、一回就職して。
うん。
でもなんか、四六時中ライブのこととか考えてたからね。
なるほど。
でもなんかね、上司一人、俺一人みたいな部署だったから、
お
辞めてほしくなかったみたいで。
なるほど。
まあ、それはまあ仕事ができたからではないと思うんだけど、まあかなり引き止められたのを覚えてる。
へ、
やりたいことをやって、こう何、こう失敗してもうまくいっても、やってみないと納得できないわけだからね。
まあね。
うん。だから、まあ、やった方がいいんじゃないかな。
でも漫画家だったらあれだね、やっぱりでも、まあ会社やりながらコツコツ書くしかないね。
うん、まあそれもありだよね。
ああ、小倉圭さんのように、
うん。あ、そうだよね。
うん。
小倉圭さんは銀行員で歌手。
そうだよね、そうだよね。うん、
やってたんだもんね。
でも作家の人とかそういう人多いんじゃない？きっと。
それが現実か。
だって作家だけで食うって言ったらやっぱり相当なもんでしょ
う。
小説家とかにしたってさ、
うん。うん。でもさ、これからの時代はさ、音楽家もそれになっちゃったよ。うん、
なっちゃったね。
ついに。
ああ。
で、リーダーがさ、会社を辞めた音楽で食っていくと決断したきっかけは何なの？
まあ、26で辞めたんですけれども、会社を。25までバンドをやって売れなかったら辞めるって決めてたんだけど、ブルーハーツが登場しちゃったんだよね。
なるほど。
で、ブルーハーツがね、上り調子で行ったわけですよ。
はいはいはい。
で、ほら、ヒロト君やらマーシーやらと同じようにライブ活動してたでしょ？
うん。
もうちょっと頑張れば俺もできんじゃねえのって思って。
なるほど。
うん、ちょ、その風に巻き込まれたね。
ほう。
うん。だから、ヒロト君とマーシーがいなくて、平凡にアマチュアバンドやってて、誰もそういう、プロフェッショナルになるやつがいなくて、
うん、
どんどんバンドも解散してったりしたら、俺もやってなかったかもね。
なるほど、
ね。
あ、そう。
うん、事実だってやれないじゃん。ね、あのバイクの三村くんだって会社継ぐから辞めてく。いろんな人がさ、はい、
うん、
仕事するからもう辞めるわって言って、小樽くんの周りだとそうだと思うけど、辞めてっちゃうじゃん。まあ
そうなんだよね。みんな思い出作ってやめてくんだよね。
そうなのよ。で、そんな中で、こう、イケイケのやつをさ、一人見るとさ、一、
うん、
人二人見るとさ、
うん、
景気づくっていうかさ、
はいはいはい、
俺もできんじゃないかな、みたいな、もうちょっとだ、もうちょっとだって思ってるよね、多分。
うんうんうん、まあ、ありますね。
置かれた環境ってでかいのかもしれないなと思ったよ。
はいはい。
仲間とか。
なるほど、ブルーハーツね。うん。あれよあれよと言ったもんね。
ねえ、本当に言ったよね。でもさ、その後でさ、やっぱロンドンタイムズだったりさ、うん、
はいはい。
まあ俺たちもそうだし、あの周りにいた連中がベルズとかも含めてさ、一旦はデビューするぐらい頑張るじゃん。
う
ん、
そうね。
でもあれみんなブルーハーツがいたからなんじゃないの？
マジで？
でもやっぱ相乗効果みたいなのあるよって、きっとほら、ビートルズが出てきて、うん、あの当時にストーンズもビートルズがいたから あそこまで行ったんだと思うしさ。
それはあるよね。
うん。で、そのストーンズがいたからフーマーなったんだろうし。
うん。
みたいなやっぱあるんじゃない？
まあ、ある。
うん。
我々も今月でフロント3人が還暦超えってことだからね。
そうなんだよ。60ですよ、もう。
次のアルバム、あれだ、オーメンだな。
なんでだよ。
6だから、6。
あ、666で。
うん。あ、でも、ポールベラが66か、今度。
そうなんだ、66。コーディがまたやっぱ40代なの。ね。
そっか。
期待の新人が40代後半なんだから。
だから俺40になるときさ、熊谷ドライブかなんかで、もう40かよ、みたいなこと言ったの覚えてるもんね。
ああ、そうなんだ。
うん。あれから20年。
それから20年。
はあ。加藤さん、小田さん、こんにちは。P 歴もうすぐ2年。
はい。
毎週楽しみに聞かせていただいております。
どうも。
もうすぐ還暦を迎える小田さんにちなんで、1964年生まれの食品を調べてみました。
おぉ。
藤屋ネクター。
おぉ、ネクターはそうなんだ。
おぉ。カッパエビセン。
カッパエビセン。
うん。ワンカップ大関。
あるね。
カバヤジューシー。
あるね、ジューシー。
ガーナチョコレート。
ガーナ、はいはいはい。
バッカスチョコレート。
バッカス、はい。
現在にも続くロングセラー商品が今年にたくさん生まれていたことに驚きました。
なるほど。
やはり東京オリンピックの年でもあり、豊かな生活への憧れや熱意と勢いがあったのだろうと想像します。
そりゃそうだよ、
うん。さて、加藤さんの生まれ年、1960年。
はい。
丸宮のりたま。
のりたま？
うん。富士屋シガレットチョコレート。
あったね。タバコの形してんのね。
ハウスインドカレー。グリコワンタッチカレー。
カレーなんだ。
あ、ロッテクールミントガム。
あ、クールミントガムね。
クレジットカード誕生。
クレジットカードが生まれたのは俺と同い年なんだ。
カラーテレビ本放送開始。
ああ、そうだそうだ、始まってる。
ソニーが世界初のトランジスタテレビ発売。ああ、インフラ系誕生の年だったんですね。ご自愛くださいと。大工さんですね。のりたまいいじゃん、のりたま。
のりたま、と同い年なんだ、俺は。
うん、のりたまは名作だよ。
のりたまなんかこう生きるために食べる感じがあるけど、小太郎くんと同じようなバッカスチョコレートってのは余裕があるよね。
バッカスチョコレートって
チョコレートの中にお酒が入ってるやつだって、バッカスお酒の神だもん、
うん、そういうことだよね。
そうだよ、うちのおばあちゃんが見ただけで酔っちゃうわって言ったんだから。
マジで？
マジだよ。
池袋の東口にバッカスって見たんだよね。
だからお酒の神なんだ
って。俺、カッパビセンか。
いいじゃん。
いいけど、このワンカップ大関がこの年とは驚いたね。
ワンカップでお酒を飲むっていうのがあんまりあれなんじゃない？その手前もなかったじゃん。
いや、だから俺70年代ぐらいかと思ってた、これ。
ああ、もっと後ってこと
か。うん。
なるほど。そうだね。
うん。
確かに。そんな早いと思う。
カラーテレビ、あれか、NHK が最初に全部カラーにしたんだっけ？
多分
全部じゃないんじゃない？カラー放送を始めてんじゃない？多分試験
始めてさ、
うん、
全部したんじゃなかったかな。それで民放の方もなんかそれじゃみたいな感じでじわじわ言ったんじゃなかった。
あ、そんで新聞のテレビ欄にカラーテレビはカーって書いてあった、
うん、うん。あ、テレビ高かったもんね昔。
高いよ。モノクロテレビだって高かったよ。で、今でも覚えてるけど、やっぱ真空管だったんだよね。
ああ。
だからスイッチプチって入れると、
うん、
5分ぐらい映んないんだよ。
あ、映んなかったね。
うん、だから真空管が温まるまでさ、
うん、
映らないから。
まあね、最初のiMacもブラウン管だったからね。
そうそうそうそう。で、ブラウン管で真空管だから、
うん、
まあでもそれはそれで別に問題なかったよね。
全然ないよ。
うん、いや、むしろびっくりしたもんな。
今薄いもんね。
薄い。熱くないしね。
高橋幸宏さんだった時にさ、
うん、
まあ、ここ数年でもう全部、あれ薄くなるでしょうって予想したの、いっさもんね。
言ってた。昔のテレビはさ、すんごい熱くなるからさ、 必ず上で猫が寝てたんだよ。
いい光景だね。
あったかいから。
いい光景だね。
そうなの。置物のようにね、猫がね。
確かに。
猫は知ってたんですよ。真空管のあったかさを。
知ってますね。さすが猫だね。
さすが猫だよ。でもあれでさ、真空管がトランジスタになって、もう完全に全部電気機器がさ、そうやって真空管忘れ去られてさ、なくなるのかなと思ったら、面白いもんでギターアンプとかね、ステレオアンプはやっぱ真空管の方が音がいいって言ってさ。
でもこの間さ、あるローディの人と喋ってたんだけど、トランジスターのアンプを買ったと。
はい。
全然真空管の変わんないぐらいいいって言ってた。
ああ、そうなんだ。
フェンダーのかな、何の問題もないですよ。
今のやつ。
今の、現行の。
ああ、じゃあやっぱりそう近づけてんだね、やっぱりね。
何の問題もないって言ってた。
で、やっぱりそこで一回、また振り出しに戻るんだけど、それの良さを研究して、さらに未来に行くんだ。
行くんだよ。
だから今のストリーミングと一緒だよね。
そういうことですね。
配信した時には音がスカスカで良くねえじゃねえか。ね、CD の方が全然いいだろうって言ってたのに、もう全然いいですよ、今。っていう風になるわけ。たらもうこっちは CD 買ってくれって言えなくなるもんね。
CD さ、俺今回自分のソロのやつさ、CD のマスタリングは相当良かったんで、やっぱ音すごいいいや。
あ、そうなんだ。
だからマスタリングやっぱ大事だね。
マスタリングは侮れないんですよ。
いや、めちゃくちゃ良くてさ、マスタリング。
だってビートルズのリマスターもすごい良かったじゃん。
そうなんだよね。
あれで良かったんだよ。
そうなんだよね。
あれでやめときゃいいんだよ。
まあ、いろいろね、しょうがないですよ、商売だから。
わかるけど、まあ、あそこで俺はもう止まったから、ビートルズは。
そうだね。
あれより後ろはいくつか買ってるけど、もう認めてないから。
やっぱ、アビーロードだよ、アビーロード。
あ、言ったよね。
勘弁してよ、カムトゥゲザー。
なくなっちゃったんでしょ？
なくなっちゃったよ、
なんかダメだよね、そういうのね。
ダメだよ。消えちゃったんだろうね、何かをやることによって。やんなくていいよ、じゃあ。
そう、そういうこと。
だから、ここでもさ、俺らはもう関係ないんだよね。これからの人に向けてるからさ。
で、これからの人たちだってさ、決して嬉しい話じゃないと思う
よ。いや、そうだよ。オリジナル聞きたいよ、やっぱりね。
ジョンが、あーって言ったには意味があるんだから。
そうなんだよ。あーによってそのエレピが生きていくんだよね、
次の。そうなの。ほんとそうなの。
わかってね
え。わかってねえんだよ。だからね、そういう、うるさいこと言う老人もどんどんいなくなると思うけど。
そういうことですね。言わしてよ、そんなね。
いや、ほんとだよね。
長い付き合いだし、いくら使ったと思ってて、フィードルズに。
いや、ほんとほんと。もうほんと一生懸命聞いてきたんだからね。
いつも二人でラジオ放送を楽しんで聞いてます。
どうも。
さて、先週の放送で、世の中がガラッと変わったのはガンダムぐらいだよね。この言葉に思わず納得しました。
ガンダムね。
ガンダムはアニメの再放送と原作を見ました。今までにない内容のもので、当時中1の私はその新鮮さに面白さを感じましたと。
なるほど。
だから最初視聴率悪かったらしいもんね。
あ、そうなんだ。
今まさに世の中がガラッと変わっていくのを感じています。
なるほど。
コロナが第5類に移行してから世の中のスピードが速くなったなと思います。人間はアナログだから世の中の移り変わりには戸惑うばかりです。ですが、この移り変わりに面白さも同時に感じています。どんなに世の中が変わろうと、人間の本質的なものは変わらないのだと考えています。
そうだね。
お二人のトークには気づきであったり、同感や発見があり、魅力的なラジオ番組だと思います。
なるほど。
犬塚明美さんですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。何でもさ、こういうガンダムもそうだけどさ、新しい時ってさ、最初視聴率悪いんだよね。
あ、そういうもんなんだ。
そりゃそうでしょ。
大体、再放送ぐらいから評価されたりとかさ。
ああ、そういうもんか。やっぱり、理解できないんだろうね、
最初。なんじゃないの、やっぱり。
そっか。なるほど。最初が案外うまく滑り出しがいいやつっていうのはあんまり長続きしないってこと？
そうかもね。だってほら、傷だらけの天使だって全然ダメだったでしょ？
ああ、そうなの。
最初は。
最初が。
あれも再放送ごとにさ、どんどん
い
って。
ああ、そういうことなんだ。
うん。
でも考えてみりゃさ、何度も出てくるけど、ビートルズだってさ、 ラブミードゥー出した時全然ダメなのもんね。
うん。
正直な話。次のプリンスブリーズミーから良くなるわけじゃん。
はいはいはい。
だから、なんか、デビューは失敗なんだよ、多分ね。
なるほど。
うん、だから案外だから、デビューからガーンって行くやつって、後ろは続かないよね。
そうだね。
うん。シンディ・ローパーとかそうだけど。衝撃的なデビューして、しかもそれがヒットしちゃったりすると。やっぱり最初、しくじってるやつの方がさ、
うん。
なんか長続きしてるし。
なるほど。
なんか伝説になってる気がする。
クイーンもダメだもんね、最初。
いや、クイーンもダメだしさ。だからストーンズだってそういった意味じゃダメじゃん、頭。
そうだね。
うん。で、いつの間にかね、もう、ロックンロールといえばストーンズみたいになるわけじゃん。
そうだね。うん、80超えてんでしょ、もう。
そう。
リーダー小太郎さん、こんにちは。
どうも。
現在ツアー中のローリングストーンズの動画が、
は
あ、SNS にたくさん流れてくるのですが、
え、はいはいはいはい。
ミック・ジャガーの動きを見て化け物だなと思いました。体型も動きも実年齢の半分くらいに見えます。
まあ、すごいね。
うん。日本のロックミュージシャンの体型維持も見事だなと思っていますが、
うん。
皆さん、ミックさんが指標ですか？
いや
ー。何をやったら離れるのか、小耳に挟んでいる噂話をこっそり教えてください。よろしくお願いします。あずきあんこさん。
いや、俺が知りたいわ。
ミックはやっぱりひたすらトレーニングしてるし、食べ物の管理もすごいだろうね。
まあ、そうだろうね。うん。もう、専属のドクターやら何やら揃えてやってるよね。
うん、そりゃそうでしょ。キース・リチャーズはね、結構お腹も出てるし。
あ、そうなんだ。
かなりね。
うん、
ミック・ジャガーはやっぱそこは相当やってるでしょうね。
まあ、ショーマンなんだよね。で、好きなんだよね、きっとね。
いや、そうそうそう、そう。
うん。とにかく。そうでしょう。いや、やっぱほんと大好きなんだと思う。
うん。
で逆に、まあ、ミックはそういう体型維持とか頑張ってるけど、フーのロジャー・ダルトリーがさ、
うん。
大体同い年ぐらいなんだけど、まあ一番近年の何作品でもさ、
うん、
全然声が変わってないじゃん。
はいはいはい、はい。
で、あれ見るとなんかこう、ボイストレーナーみたいな人の名前がこう、連なってるから、すごいやってるみたいね、その声に対しての、
はい、
うん、なんかその、なんだろう、こう、トレーニングとか、出し方とかやってるみたい。だから、それもやっぱり、好きだからやってんだよね、多分。
いや、そう、そうでしょ。
歌えなくなったら自分はもう終わりだと思ってるんだと思うんだよね。
まあ、彼はほら、歌うことに専念してる人だからね。
そうそうそう。で、ソングライターじゃないから、うん、やっぱりシンガーっていうところにすごいなんかもう、なんだろう、命かけてるみたいで。だから今年もフーは動いてないんだけど、ロジャーはね、うん、アメリカでソロライブをやるんですよ。
は
ぁ、うん。だからやっぱそういうストイックさが、まあ、年取ると余計出るんだろうね。
まあ、出るんだろうね。
うん、先も見えてくるしさ。
なんか、A ちゃんもドキュメンタリー見てたら、やたら喉を、やすよね。
あ、ほんと。
歌わないと、やっぱ喉の筋肉が弱るんだって言ってたよ。
いや、ほんとそう。それはわかる。
じゃ歌うしかないって言ってた。
歌うしかない。
うん。
で、また歌いすぎるとダメだから。
難しいとこだよね。
難しい。だから、ほんとなんていうの、アスリートがさ、大会に向けてさ、コンディションをこう整えていくのと一緒よ。だからそれ本大会に向けて、いくつの予選を自分でやって、やりすぎたら本大会ダメになるじゃん。
ねえ。
やらないとトレーニング不足になるじゃん。
ね
え。だからそれも経験もあるだろうし、だからそこがすごいやっぱり大変だと思う、一番。俺たちもそうじゃん。
まあね。
例えば武道館だったりそれに向けて、どういうライブを組んでって、手前どれぐらい休んでいくと、
うん。
あんまり休むと忘れちゃうし。
そうなんだよね。
休まなすぎると疲れが残るし。
本当だよね。
うん。その管理がうまくできてるのがやっぱプロなんじゃない？
うん。いやー、もう難しいよね。年取ってくるとその辺がまた、思い通りにいかないから。
うん。だからまあ、その自分の年齢に合ったそれを、これから覚えていくのが仕事ですよ。
ね
え。うん。バイクも一緒でね、乗ってあげないとダメだけど、乗りすぎれば、消耗するしね。
そうだね。いやいやいや。
まあ、だからやれるうちに全部やるしかないよ。
そうね。
うん、無理なく。
まあ、まだいいよ。
まあただ、本当に良くないのはさ、こう人間、あれでもそうだけど、うん、夏休みの宿題と一緒でさ、
うん、
終わりが迫ってくるとすごく、いろいろやりたがるじゃない。
まあそうだね。
だから、ここからだよね。
そうね。
頑張りすぎるとなんか絶対ひっくり返って、 逆になんか、無駄な年を過ごしそうな気がする。
池袋は火山で24時
はい、昨年のクワトロマサリ全公演を収録したブルーレイ、4枚組ボックス。
はい、出てます。
コロンビアミュージックショップ限定で発売中と。
売ってます。
ぜひ、ご覧ください。
はい。
私のアルバムも発売しております。こちらのコロンビアミュージックショップ独占販売と。
ああ、いいですね。
もう、コロンビア独占の試合ですね、もう、これ。
もう、独占ですよ。コロンビアでしか買えない。
これ、いいのか悪いのか分かんないです
けど。分かんないね、本当にね。
うん、ですね。
はい。
私、本も出ておりまして、よろしくです。で、ツアーに出ます。還暦ツアー。
はい。はい、
還暦レッドのブルース。
おぉ。
よろしくお願いします。
はい。
そしてちょっと先なんですが、10月26日、ビートモータース結成20周年記念スペシャル。
おぉ。
笑ってビートモを渋谷クワトロで行います。はい、なぜ我々がビートモータースの宣伝をしているかよくわかりませんが。
まあ、熊谷出身なんですよね。
そうなんですよね。
ギターの秋葉くんがね。
そうなんですよね。
で、まあ僕も熊谷ってことで。
うん。
県民会的な感じで。
そうですね。
県人会っていうんですか。
どうせだったら、ちょっと、クワトロでやろうよ、一緒に、みたいな話でね、
う
ん。
そういう話です。
お祝いしよう、みたいな感じです。
そうです。
はい。池袋交差点24時。このポッドキャストは、スタジオ MOG の音楽誌ドーナツから配信しております。
はい。
森内さん来なかったね。
ねえ、忘れてんね。
うん。写真館もそちらにあります。
はい。
YouTube では全ての配信が聞けますので、登録してください。
お願いします。
p メール、袋24@gmail.com。
はい。
お待ちしてます。
待ってます。
P メールを紹介した方にバストロイヤステッカーをお送りしてますので、ステッカー希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。
はい、お願いします。
それではまた来週、Do the download!
Do the download!